Tokyo.net Radio.
はい、皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。年末ですか。早いっすな。なんかね、一気に季節が変わったような感じがしておりまして、皆様大丈夫ですか？なんかお体とかね、もしかしたらちょっとお気持ち下がってたりしないですかね。今年はね、いろんなことがありましたね。なんかね、でも最後楽しみながら笑って終われたらいいかななんて思ってますので、今日も30分よろしくどうぞお付き合いいただけたらと思います。もうね、毎回ゲストがいるのは皆さんご承知のこととは思いますが、今日もね素晴らしいんですよ。もうね、このいつもね、この収録の前にゲストさんとはお打ち合わせをしてくるんですけれども、もうねそこでもう泣きそうだったもんねもうそのお話を聞きながら私はすでに泣きそうでしたよ。もう早くお届けしたいので早速ご紹介をさせていただきたいと思います。おむすび屋の代表でいらっしゃいます山田美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、おむすび屋さんなんですよ。皆さん大事なのはおにぎりじゃないよね、ミキさん。
はい。
ありがとうございます。ね、ただ握るだけじゃない、おむすび、結ぶっていうところに、ミキさんの素晴らしい思いだったりとかがね、込められているわけですよ。
ありがとうございます。
じゃあ、まず普段どんな活動をされてるのかちょっと教えてください。
はい。
はい。
皆さん、こんにちは。笑い結びの山田美希と申します。普段はですね、主にやってるのはおむすびのケータリングですね、
はい、
おむすびを主にした、
はい
はい、でイベントとかパーティー会場、
はい、
であとは、撮影現場とかそういったところにお届けをしてることがメイン で、
はい、メインで、
はい、であとはこの結ぶというところにかけて、
はい、
でおむすびを食べながら人が結ばれていくイベント、うんなどの、企画運営とか、
はい、
そういったことなどをしております。
皆さん今ねミキさんさらっとおっしゃいましたよ。さらっとおっしゃいましたが、そこにはねやっぱりパッションですよね、ミキさんのもう素晴らしいパッションが込められているので、どうしてそういう風に思われるようになったのかっていうのをね、この後紐解いていきたいと思いますので、一旦 CM に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ね、楽しいです
ね、はい、いいんですよ、う
ん、まだ
大丈夫大丈夫、CM 中にね、いろいろおしゃべりをしてたのでまた本編に、はいはい、戻っていきますけれども、そう、なんかミキさんがね、どうしてこれをね、人と人とを結ぶ、おむすびで結んでいくっていうお仕事を始められたのかっていうのをどうしようかな。私は知ってるからな、どっから聞こうかな。ミキさん、もともとはね、はい、違うことやられてたんですよね。
そうですね。
もうびっくりだもん。はい、どうぞ、言っちゃってください。はい。
もともとは、不動産屋さん、おむすび屋さんじゃなくて不動産屋さん、
すごいですよね。
してました。
お部屋とかお家をね、 そうですね、売ってたりあの貸すのを結んだりしてたわけですもんね。
そうなんですよ。だから今ともつながるところで言えば、うん、やっぱりねこう人と家を結んでいたっていうところですかね。
すごいです ね, ねそこもまたやっぱり意味がありますよね、うん、家っていうのはその人の拠点、ね、毎日の拠点になるから、うんうん、やっぱりその本当に人生に密着してる部分を結んできたってことですもんね。
そうですね。やっぱり後付けにはなっちゃうんですけども、
いえいえ、
やっぱりこの人生に、ね、大事なポイントが衣食住って言われてるけども、
はい、
その中の、ね、今食をやってるけども、うん、あ住っていうところをやってたんだなっていう。
本当ですね、すごいな。
やっぱりなんかこう人の生き方とか人生に関わることが好きだったんだなっていう。
同じすごく好きです、
ね、さっきもいっぱい共通点ガンガンありましたもんね。
そう、もう共感しまくってましたもんね。本当ですよ ね
嬉しい嬉しい。
さあじゃあね、その不動産屋さんをやられてたミキさんが、うん、どうしてっていうところを教えてください、うん、
はい、
うん、
きっかけは、
はい、
東北の2011年の東北の震災だったんですけども、うん、
はい、9年ですね、はい、
そうなんですよ。で、もともとはですね、私あの実家が米農家でして、
もうねすごい。
でも前は全然もう米に興味がなかったんですけども、
はい、
でもやっぱり震災が起こって、でかつ私福島出身だったんで、
はい、
でこのね、うん、故郷が福島にある身として、でやっぱりこの福島を元気にしていく活動を何かしていきたいって思った時に、ね、まあ、何ができるかなっていうのを考えてて、
はい、
でね、実際そんなにできることもあんまりないなと思ってる中だったんですが、何ができるかなってこう突き詰めて考えてってたどり着いたのが、もうまさかのね、自分の足元にある
実家
のお米を握りしめていたという。
もう東大元暮らし
本当にそうでしたね。
こんなに宝物は一番身近にありました。
そうそうそうそういや本当ですね、
すごいですよね。そうそう、なんかだからあの、ね、みんなね、ミキさんのお肌はすごい綺麗だよ、
う
ん、やっぱりお米を食べる人はお肌が綺麗というのは、私もねグルテンフリーのことをやりながらやっぱり感じるところで、お米食べてる人は綺麗ですよ、やっぱり、
ね、ありがとうございます、
ね、
でもやっぱり自分もお米のことをやってくると、
うん、
なんかねこう共通点があるのは、
うん、
やっぱり肌が綺麗なのと、
はい、
あとはねこう芯をしっかり持った人が多い。
もう鳥肌鳥肌鳥肌そこミキさんそこね。そう、私ね、そうさっきもね、うん、お打ち合わせでちょっと事前に、うん、すごく気になったから先に聞いちゃったのをここでも皆さんにぜひねシェアしてもらいたいなと思うんですけれど、ほらやっぱりね食べるものって、うん、その人のメンタルも作っていくから、どうしてじゃあお米を食べる人がお肌が綺麗になったり、そのちゃんと自分の中に軸を持ったり、
うん、
できるのかなっていうのを、多分お米農家さんに生まれて、うん、今お米を扱う、うん、ね、志を持ってお仕事をされてる方だからきっと教えていただけるんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
ね、そのあたりどうですか。
そうですね、
うん、
やっぱりね、その震災もきっかけにあるんですけれども、うん、
はい、
その震災があった時に、
うん、
その震災後の日本の状態っていうのが世界に称賛されたっていうことがあったじゃないですか、はいはい、
そうでしたね、
ね、うん、暴動も起きず秩序を保って、うんうんうん、みんな大変なのに他人を思いやるっていうような、
ね、スーパーに強盗に入ったりとかもね、そうそうそう、海外だったらあるけど、ね、日本は一切なかったですもんね。
でやっぱりそれがなんかね、こうなんでかなみたいな風に思ってたことがあって、うん、で実際初めの2年間は、岩手県のね東北を支援活動をずっとしてたんですけども、
あ、そうでしたか、うん、
でその時にね、ちょっと落ち着いた1年後ぐらいでも何か必要なものありますかって聞いた時に、うん、こう真っ先に米って言われることが多くて、
お、
うん、でやっぱりこの東北っていう場所がそのね、もう生きるイコール、うん、食べるイコールお米になってる場所なんだなと。
なるほど、うん、
で実際東北は米どころですし、
うん、
だからやっぱりその世界に称賛されるような精神性っていうものが このね食べるもの、そのお米によって作られた部分っていうのは大きいんじゃないかなっていうふうに思ってきて、
そうですよ、そうだと思います。
ね、なのでやっぱりもう今はもちろんちょっと復興に関わって活動している部分もあるんですけれども、うん、このお米を食べる人が増えたらもっと日本はね元気になっていって、そして世界にもその元気とか、
はい、
そのまあ言ってみればねもう本当に世界平和をね発信していけるようなパワーにもなっていけるんじゃないかと。
そうだと思いますよ、はい、あのね美希さんもう、まあ、また共感だわあのね本当にね食は世界を変えますよ。本当ね私ももともとはあの電話会社の社員でしたけど、あのね美希さんの不動産ではないですが、私はもともとね K から始まるあるで KDDI という電話会社のね社員を10年やって、でその後自分がね病気をしたので、あの人生変えようと思って今この食の世界に足を突っ込んでるんですけれども、最初にね足を入れたのがマクロビオティックの世界だったんですよ。でそのまあマクロビオティック自体はねいいんです、いい悪い合う合わないがあると思うので、もうそれはそれでいいんですけれど、その師匠がね言ってましたよやっぱり、その師匠何言ったかというと、アメリカ人が肉食をやめない限り戦争がなくならないって言いました。そうで、それはその先生は師匠はですねもうちょっとあのお亡くなりにはな光にはなられたんですけれど、そのマクロビオティックをアメリカで伝えてた人なんですね。日本ではなくてアメリカでマクロビオティックを伝えていた。でアメリカ人ってもともと肉食、でお肉って陰陽、陰陽五行の陰陽でいくと陽の部類に入って喧嘩早い性格を作るんですよ。
わかります。あの、私基本あまりお肉食べないんですけども、
はいはい、
不動産時代に、
不動産時代、
そう不動産時代になんかすごくちょっと意識してお肉食べようと思って食べてたら、すっごい栄養がアグレッシブになったんですよ。
すごくわかる。ね、ね、もう前に前にってありますよね。そう、だからほら、スポーツ選手とかが肉を食べた方がプレーに出るとかっていうのは、そういうのつながってますよね。
あると思います。
そう、で、ね、その師匠がね、やっぱり、あの、アメリカ人がその喧嘩早い性格を直さない限り世界に平和が訪れないので、やっぱり食で、
なるほど、
食で世界平和を追求したいんだっておっしゃってたのをね、今美希さんの話から思い出して、そうだからやっぱり日本人のもともと体質だったりとか、文化とかにあった食の中に一つお米が入ってくるっていうことですよね。
でも本当にねお米っていうものはこうみんなで助け合わないとできないもので、それってやっぱり和の精神であって、でやっぱりねそのずっと長い間自然の恩恵を受けて育つから、やっぱりこの日本人の心にも宿る八百図の神に感謝するっていう、心も宿っている食べ物だと思うので、本当にねそのお米っていうのは平和の精神が宿っている食べ物ではないかと思ってるんですよ。そうかもしれません
ね。それをだって昔は、あの税金納税ね、お金じゃなくてお米俵で納税してたわけですもんね。歴史を紐解いていくとね。でそう、美希さんがね今おっしゃってくださった、やっぱりお米って畑で長い期間をかけて、その中で雨にも負けず、風にも負けずでこう育ってきてああ収穫ってなるわけですよね。それだけやっぱり生命欲が宿っていたりとか、ね、エネルギーの高いものっていうことですもんね。
そうですね、やっぱりお米は命の象徴っていうような気持ちでいます、
あー素敵、もう一回言う、もう一回言う
お米は命の象徴
ですよ。
ちなみにですね、
はい、
稲の語源は、
はい、
命の根と言われてます。
そう、はい、まあ、もう今日はね鳥肌が立ちまくりです私。そうですか。
そうなんですよ。でやっぱりおむすびも、ね、そういうお米を、まあ、親が子に結ぶで食べさせて、
はいはい、
だからやっぱり命を結ぶもの でもあると。
本当ですね。ね、はい、あのお母さんが一生懸命結んで、うん、行ってらっしゃいって言って渡したりするわけですもん ね。
でまたそのね受けた愛情を自分が大人になって子供を授かった時にね、こう愛も結んでいくものという。そうです
よね。ええ話だよ。聞いてる？ちゃんと。ええ話よ今日は。もう本当にね、だからね、みんな多分これ聞いたらね、今日ねお米食べたくなると思います。私も食べたいもん
ね、
もう今すぐにでもお米食べたいと思うし、やっぱり自分自身がね、うん、忙しかったりすると、うん、外食が続いたりとか、うんうんうんうん、まあ外で食べなかったにしても、うん、何か出来合いのものをデパ地下で買ってきちゃったり、成城石井で買ってきちゃったりとか、うん、そういうことがあるんですけれど、うん、やっぱりねなんかそういうものが多くなったり続くとちょっとこうエネルギー不足を感じるんですよ。
うん、
うん、すごくなんだろうな、そういうものを悪いとかって言ってるわけではなくて、やっぱりその自分のちゃんと命になる、うん、エネルギーになるようなものも取り入れていかないと、うん、バランスなのでね、うん、かなと思う時にやっぱり無性に米が食べたくなる時ってありますよね。
そうですね、うん、もう DNA が欲してるんでしょうね。
そう、そこですよね。そうだからね、うん、そう最近ほら食生活すごい変わってきてるじゃないですか、うん、でね、うん、こんだけパン屋さん多いでしょ、うん、それがもう何回も言っちゃうけど良い悪いではないので、私は決してそれを否定はしないし、うん、パンだって美味しいしね、うん、
私も大好きです。
ね、私も好きです。小麦農家さんもいらっしゃって、うん、一生懸命それを作ってらっしゃるわけだから、うん、それを否定はしないんだけれども、なんかなんだろうな、上手にバランスをね、うん、取って、うん、こう自分が何を食べたら健康でいられるかなとか、元気でいられるかなとかっていうのも考えてもらいたいな、なんてちょっと思っちゃったりします。
そうですね、
うん、
そしてなんかね、やっぱりそのおむすびの語源っていうのも、うん、ね、こうさっき言ってたお米のパワーに人の気、はい、まあ、エネルギーを結ぶものっていうところがあるので、まあ、あとはね、やっぱその気持ちを結ぶっていうところで、うん、言ってみれば相手のことを考えての気持ちって愛かなって思うと、
はいはい、ね、そうですよね。
そういうおむすびを自分の大事な方とか、
うんうん、
あとは、まあ、自分自身にも結んで食べていただけたらいいなと思います。
そこにほら、その愛する人の、もしくは自分がその時に食べたいと思う具を入れたりとか、味付けにしたりとかして、最高ですよね、
はい、
ちなみにミキさんはどんなおむすびが好きですか？は
い、そうなんですよ、私がやってるおむすび結構変わってて、うん、
はい、おー聞きたい、
はい、もうね、梅とフライドオニオンとか、オリーブとピーナッツとか、はい、っていうようなものを結構混ぜ、そうなんですよ、皆さんよかったら、笑いむすびでちょっとインスタなど検索していただければと思うんですけども、
ホームページね、東京ネットラジオのホームページにもリンク載せますので、みんな見てね、見てね、はい、
ね、ちょっと宣伝もしちゃいましたが、
してして、いっぱいしてください。
そんなんですごい結構、うん、独創的な、うん、バラエティ豊かなおむすびを基本的に展開しているんですが、
うん、
まあ、そんな私が一番おすすめするおむすびは、
ほう、何でしょう、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃん、
塩むすび。
もうね、私もでもそれが一番好きかも。
そうなんですよ、ね、
ちょっと塩効かせて、粗塩系ですか？
うん、ですね、私は常に、はい、10種類15種類ぐらいの塩を持っていて、
やっぱりプロは違う。
でそのお届け先とかご依頼してくれた方に、
はい、
縁を感じる塩を選んで結んでるんですね。
あ、はい、すごい、それ興味深い、はい、じゃあ例えば、うんうんうんうん、今日は、うん、あの方からのご依頼だからってイメージをして、うんうんうん、もう感覚でこの塩っていくわけですか？
そうですね、
そうですか。
例えばご出身だったら、そのご出身のところのお塩だったりとか。
なるほど。
そしてさらに塩結びと書いて縁結びっていう風にして出してます。
もう私なんかハートを射抜かれたかも。なんかもうちょっとミキさん好き。
ありがとうございます。私も由美子さん、
もうハート射抜かれた。すごいですね。
でやっぱ り食べていただく方も、うん、いろんなおむすび屋って面白いから、うん、もう食べるじゃないですか、
はいはい、
で大体1現場に8種類ぐらいあるんですけども、うん、でそうすると結構多くの方が、
はい、
ミキさん今日僕全種類食べました、
そうですか、
でも一番美味しかったのは、はい、塩むすびでした
あーもう分かる
意見が結構多くって、でもやっぱりそういうものを通してそのねお米本来の美味しさに気づいてもらえるっていうこともなんかねいいかなと思って、
本当ですねそうか、なんか今ねそう、うん、お米本来の美味しさっていうところでパッて思ったのは、うん、お米もいろいろね種類があるじゃないですか、なので多分きっとあのリスナーの聞いてくださってる方たちって、うん、じゃあどんなお米があって何を選べばいいんだとかっていうのも、うん、もしかしたら気になる方いらっしゃるかもなので、うん、ミキさん的お米の選び方
私的にはですね、
はい、
やっぱりあのどこが一番美味しいと思いますかとかってよく聞かれるんですけども、うん、
はい、
でも基本的に私はもう真面目に真剣に作ってる農家さんがほとんどなので、うん、
はい、
そういうお米は全部美味しいと思ってます。
いやー素敵、
本当に。でやっぱり私はこう皆さん感性を研ぎ澄ましていただいて、
はい、
なんか
五感力ね、
そうそうそうそう、ね、なんか縁を感じるとか、
はい、
あとこの地域好きとか、うんうん、何か何でもいいんですけれども、
ね、ここ行ったことあるとか、そうそうそう、あるとか、
本当に本当にとか、このパッケージ好きでもいいんですけども、
はいはい、
ともかく縁を感じるお米を食べていただくのが一番いいんじゃないかなと思ってます
。もう大好きだよ。
ありがとうございます。
あの本当感性大事なんですよ ね、
うん、
頭でぐちぐち考えて、うんうんうん、あそこはどうかなどうかなじゃなくて、うん、もうパッと見た時にだから日によって変わっていいわけですよね、
本当、うん、そうです、ね、本当そうです、
ね、あ今日はこれ、あれ、うん、昨日これと思ったけど今日はこっちだな、でも全然いいってことですもんね、
本当そうです。あとはねこう、うん、生産者さんのこととかも、うんうん、ね、こう調べてもらったりとかして、
いいかも、
ね、でやっぱりその人の、ね、長い間の思いが宿るものがお米でもあるの で私はやっぱりその人の人柄を知って、もうあの例えばね自分が今日悩んでる時にこの人に話を聞いてもらいたいとかっていうの皆さんあると思うんですけども、
はいはい、
自分がちょっと今日エネルギー不足とか、うん、今日大事なことがあるから頑張ろうと思った時に、うん、あ今日この人のパワーをもらおうみたいな感じで選んでもらったりするのも、
はい、ねえ、あ、それ楽しいですね、うんうんうん、なんかお米を何種類か自分でちゃんと調べておいて、
うんうんうんうん、
今日はこういう気分だからよしこれにしようとかね、
うん、そうそう、
今日はなんか、
みたいなね、
そうですよね、まあそうですよね、今日はじゃあ頑張らなきゃいけないからここのお米から元気もらっちゃうとか、そういうことですよね、
絶対パワーもらえると思うんですよ、そして
絶対そうですよ、う
ん、
だってお
むすびだからこう結ばれると思うんです
ね、本当そこでまた何かが生まれて、うん、ね、新たなこうちょっとエネルギーの循環となって、
うんうんうんうん、
なんかね、今お話をお伺いしてて改めて思ったけど、みんなね毎日自分が口にするものをねもう少しこうねあの、ま、真面目にやる必要ないから、
うんうん、
なんか今日何食べたかなとか今日は何食べたいかなっていうのをちゃんとね感じる時間取ってもらいたいかなって思いました、
う
ん、
そうですね、
うん、
私も日々結構そういうことをしてますけれども、
あ、そうですか、
ね、やっぱりその感性が、
はい、
こう広がることがやっぱりこのね幸せとか豊かな人生にすごく大きく紐づいてると思うので、うん、
おっしゃる通りだと思います、う
ん、でまずその感性を開く日々できるトレーニングみたいなことが食べるっていうことかなって思うので、
ね、だって必ず毎日ね、そうそうそうそう、みんなしますもんね、
うん、だからその時に自分の感性を開いて今日何食べたいかなとか、今日食べたのどんな人が作って、どんなことになんかねこう感謝しようかなみたいな風に、うんうんうん、
はいはい、
広めていくと、こう自分のなんかね、あの豊かさとか、
はい、
自分が向き合ってる仕事の発展とかにもつながっていくんじゃないかなと思ってます。
もうね、本当におっしゃる通りだと思います、ね、ほらね、今あの忙しい方も多いじゃないですか、でね、女性でも男性でも忙しい方が多くて、なかなかその毎日ね、自分の感覚までこう深掘りしていく時間なんてないよとか、食事もね自分で作る時間なんてないよとかっていう方もね、多いのは分かってます。私たち十分にね、そういうことも分かってます。でその中であえて皆さんがね、もっとだってみんな幸せになりたいじゃん、ね、みんな幸せになりたいとか健康になりたいとかって思ってるのは分かってるから、もし本当にね、もうちょっとステップアップとか進化したいとか楽になりたいとかって思いになるのであれば、やっぱり感性を磨くですよね。
そうですね、と思います。
なんかね、周りの目だったりとかいろんな状況とかに左右されないで、自分が今日何食べたいのか、自分がどの産地のお米を食べたいのか、ね、今日はどの味のおむすびにしようか、それをね、なんか、だってそんなの20分も30分もかからないじゃないですか。ものの数秒、
本当に、
ま、すごくあの優柔不断になってる時だったとしても1分ぐらいかな。
あとはもう迷った時はですね、迷った時と、あとやっぱり、ね、こうなんか手作りのものがいいっていうのはみんな分かってると思うんですけども、なかなかできないのもあると思いますし、
もうともかく、みきさん、じゃあね、その答えを CM の後にしようかな。引っ張っちゃうよ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さあ、じゃあ引っ張った回答をね、
はい、
もし迷った時、
はい
ね、自分が今日どう感じてるのか、どうしよう、分かんない、迷っちゃうって時、はい、じゃあ回答を、
はい、
はい、
ね、迷っちゃう時、は
い、ありますよ ね、そういう時も ね、
そして手作りのものがいいって分かってるけども、自分にもね、なんかね、家族にもなかなかできないかもと思う時、そんな時に、
そんな時に
間違いないのが、
はい、
塩結びを結びましょう。
いやー、もうそれしかない、間違いないやつですよ。
何も考えずにお米を炊いて、何も考えずにお塩を、
ね、
でただ、何も考えなくていいんですけれども、
はい、
愛だけは込めて結んでいただければバッチリです、
ね、素晴らしい。皆さん、ミキさんのおむすび食べたくなったでしょ。食べたいよね、私も食べたい。ね、ミキさんあれですよね、毎月1回でしたよね、1回お店。
あ、そうですね、
はい、じゃあそれをちょっと教えてください。
はい、あの普段はケータリングとかで、まあ、ある程度なんかね、こうまとまった場所にお届けっていう形なんですけれども、あの個人の方に気軽に来ていただけるっていうのを月1回やっておりまして。
おー、楽しみ。
三軒茶屋に、ソバリアンっていうお店がありまして、でそちらの、ね、お店のオーナーとコラボして、で、基本的には毎月第4日曜日
、
はい、で12時から、夜はちょっとおむすびスナックっていうような形でやってるんですけれども、
それまた興味深い。おむすびスナック行きたい。
まあ、昼からも飲んでいただけるんですが、
もう大好き、
ありがとうございます。まあ、タイトルは奇跡のおむすび弁当デーということで、
いいですね。
はい、で結構ね、来ていただく方同士がそこでつながって、
また結ばれていくわけですね。
でそこでなんかね、プロジェクトが生まれたりとか、なんかビジネスが生まれたりした人などもいるので、まあ、そういった奇跡も楽しみにしながらという日にしております。
素晴らしい。それはあれですか。
はい、
イートインもテイクアウトも両方ありですか。
両方できます。
あ、いいですね。
ぜひ
なんかイメージを膨らませたいので、あのおむすび弁当みたいな感じだったり、どんなメニューですか。
ですね、 おむすびは毎回だいたい7種類準備していっておりまして、
素晴らしい、
はいはい、で塩むすびは、まあ、その場であなたのために結ぶ塩むすびっていうのを、
そんなにミキさんが結んでくれるの、
ね、
やだ
っていうところから、その塩むすびと選べる3つ、うん、であとはそのソバリアンが出す、
はい、
発酵をテーマにした、お惣菜、
あ、はい、そうなんですね、はい、
でそれが、ですね、うん、メインがハンバーグと、まあ、鮭っていうのがあるんですけれども、うん、はい、でそこと付け合わせがありまして、でそこにあとは味噌玉っていうのがついて、
はいはいはい、自分でお味噌汁を、
そうですね、そうですね、はい、お家でお味噌汁にもなるっていうような、はい、そんなお弁当が、うん、1200円で、
いやー、はい、お得
ありがとうございます。
素晴らしい。
もうそのソバリアンのお惣菜もすごい好評なので、
はい、なんか美味しそうですね、聞いただけで美味しそうです、
結構みんな感動してくれてますね。
あ、そうなんですね、はい、そっか、じゃあそれはお持ち帰りもあるし、はい、イートインもできるし、
はい、
バータイムはまた違ったりするんですか。
バータイムは、まあ、6時からで、うん、はい、で、まあ、初めにお通しとかが出て、うん、っていう感じなんですけれども、はい、はい、あのね、夜はまあ必ずしもそのおむすびプレートを食べていただかなくても、
でも、
うん、はいはい、半年にこうおむすびもついてくるんで、
あ、そうなんですね
はい、あ、まあ、自由に、ね
ね、
食べたり飲んだりお話をしたりしていただければと思ってます。い
いですね、なんか、はい、みんなにね、うんうん、そのあ、もう一回お米って思ってもらいたいですね、なんか改めてそう思いました、
ね、う
ん、自分のあの命を作るお米みたいな意識をね、またこれをきっかけに持ってもらえたらいいなと今日ミキさんとお会いして思いました。
ありがとうございます、
ねね、
そのソバリアに食べに来ていただく方にも、
うんうんうん、
あのこの間言っていただいて嬉しかったのが、
はい、
結構ちょっと鬱っぽくなって落ち込んでたらしいんですけども、
はいはい、
そのおむすびを食べてすごく元気になっていただいたみたいで、こんなに食べ物がこんなに人の心を潤してくれるのかっていうことに気づかされましたと言っていただいたことがちょっと私も、ね、改めておむすびすごいなって、
うん、本当にそうだと思うし、うんうん、それをね、うん、ミキさんがやられてるっていうことがまた素晴らしいんだろうなと私は今日本当に思ったので皆様そろそろ締めますよぜひミキさんの塩むすび食べに来てくださいね。今日はありがとうございました。